第一テサロニケ3章の1節から10節を開いてください。パウロ1章でまず神に感謝を捧げました。なぜならテサロニケの人たちの信仰が本物だったからですね。信仰から出た働き、そして愛から生まれた労苦、キリストに対する望みに支えられた忍耐を彼らははっきりと持ってました。そして多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、パウロたちに習い、そして最高の模範者であるイエス様に習うものとなり、その結果すべての信者の模範になっていました。で、2章でパウロは彼がテサロニケの教会に対してどのように仕えたか説明をしました。彼が町を去った後、彼の働きに対し、また彼の人格に対して中傷する人たちがいたからでしたね。しかしこのテサロニケの人たちはパウロがどのような人か知っていました。なぜなら最初から彼のことを見ていたわけですね。そしてどのように教会に仕えたかも知っていました。パウロは激しい苦闘のうちに福音を彼らに語り、そして彼が伝えた福音は誤りでも不純な心からでもなく、人を騙しているのでもなく、また人から喜ばれるためではなく、神に喜んでいただこうとして福音を語りました。お世辞を言って人々のご機嫌取りをせずに、人からの栄誉を求めませんでした。母親のように優しく、そして父親のように強く厳しく彼らを養い育てました。しかしパウロがその町を去った後、この教会の人たちも苦難に遭うわけですね。それでパウロはどうにか彼らのところに行きたい、そして何度も行こうとしましたが、サタンがそれを妨げました。そこで、3章見てください。1節、そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。あなた方を信仰において強め励まし、3節一緒に読みます、はい、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。一節でパウロはそこでと言っています。私たちはもはや耐えられなくなりと言ってますが、何が耐えられなくなったんでしょうか。テサロニケの教会に行きたい、でも行けない、何度も行きたい、行けない、そういう状況にあったわけですね。で、彼は迫害によってテサロニケの町から去らなければなりませんでした。で、2章の17節見てください。兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されてしまいましたと言ってます。と言っても顔を見ないだけで心が離れていたわけではありません。そのためあなた方の顔を見たいとなお一層切望しましたと言っているように、迫害によってパウロたちは肉体的には彼らから引き離されてしまいましたが、心は離れていなかったわけですね。彼らの顔を見たい、そのように切望し、何度も行こうとしましたが行けなかった。なぜでした？サタンがそれを妨げたからでしたね。そこでっていう、もはや耐えられなくなったっていう。で、パウロは自分が迫害されたのだから、当然自分が去った後その教会も迫害されることを知っていました。まだ生まれたばかりのベビークリスチャンたちなんです。数週間数ヶ月なんです。だ、生まれたばかり、信仰を持って間もない、そのような霊的な子供たち、まあ模範になっていたとはいえ、まだまだ成長しなければならない、そのような人たちあるわけで、霊的な母親であるパウロの心境、お母さんたち想像できますよね。自分の子供がこのから引き離されてしまう、まだちっちゃいわけで、そしてその子供が苦しめられていることを思うと、心はどうですか、もう痛いわけですよ。もう耐えられないわけで、だから何度も行こうとするわけですけど、サタンが妨げるわけです。諦めますか、 諦めないですよね。子供見捨てますか。見捨てないわけです。愛しているので、どうにかして彼らを励ましたい。そこでパウロはここで私たちはと言ってますけれども、シラスがおそらく一緒にいたんでしょうね。でパウロとシラスとこのテモテが一緒に行動してたわけですけど、2人はアテネに残ることにして、テモテを彼らのところに使わしたわけです。テモテはこの時おそらくまだ10代だったと思うんですね。彼は第一次伝道旅行でこのパウロに会うわけですけど、彼の信仰を覚えてますか？テモテの手紙に書かれてますけど、彼ちっちゃい頃から聖書に親しむわけです。そしておばあちゃんと母親の信仰に彼は影響を受けて信仰を持つわけで、まだ10代前半だったでしょうね。パウロが第一伝道来た時に彼も一緒に来たかったわけですけど、パウロは連れて行かなかった。この置かれている教会で彼は忠実に使えることをおそらく学ばせたかったんでしょうね。それで第二次伝道旅行の時に来た時に、今度はまあ、10代半ば以上になってたんでしょうか、この若いテモテを一緒に連れていくわけです。で初めての一緒にこの働くわけ でテモテは主に使えるようにパウロに使え、最後まで忠実に使えていきます。パウロの地上での最後の手紙、それがテモテの第二の手紙なんですけど、最後の手紙をパウロはこのテモテに書き送るわけなんですよね。でパウロがどれだけテモテを信頼していたかが分かります。最初から最後まで彼は忠実に使える神のしもべでした。そしてここでパウロは彼のことを何て呼んでますか？神の同労者と呼んでいるわけですよね。福音を伝えるために共に働きました。パウロは自分でこのテサロニケの教会に行きたかったわけです。でもどうしても行けなかった、妨げられたので、彼のベストな人、最高に信頼できる人、テモテを使わすわけです。何のためですか？2節の後半見てください。こう言ってますね。あなた方の信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでしたと言ってます。パウロは彼らの信仰を強め、そして励ますためにベストな人テモテを使わしました。信仰を強めるって皆さんどういう意味でしょうか？私もっと信仰を強めたい、よく聞く言葉ですよね。私の信仰弱いんです、もっと強められたいんです、信仰を強くありたいんです。どういう意味でしょうか？信仰を強くする、信仰を強くする、それは神への信頼が強められるということですね。信仰というのは私たちが神を信じているわけで、その神に対してこの信頼度、信頼が強くなることですよね。で、神への信頼が強くなると私たちの生活の中でいろんな苦難が起こるわけですが、苦難にあっても動揺しにくくなるっていうか、揺るがないものになって固く信仰に立つことができるわけです。神が助けてくださる、神が強めてくださる、きっとこの問題も神が解決させてくださるに違いないと、私たちはこの神に信頼しているときはそのように心を持つことができるわけですね。ところが反対に信仰がいわゆる弱まってくるとどうですか？神への信頼がこの強い時には大丈夫だと思うわけですけど、信頼が弱くなってくるといろいろなことを心配し始めないですか？どうしようっていうのが始まる。あのことこのこと、何を食べるか何を飲むか、イエス様を心配しないでいなさい、野の鳥を見なさい、空の鳥を見なさい、野の花を見なさい。そのようにイエス様は神に信頼すること、心配することがこの信仰の薄いものだと言われた通りに、信仰が弱まって しまうと私たち心配が始まるわけ で心配しているときは神に目が向いてないんですよね。で問題に目がいってるわけです。そして神に信頼してないときに私たちは心配が始まってくるわけ ではどのように信仰は強められるんでしょうか。神の言葉によってですね、神の言葉によって私たちは神がどのような方かを知ることができます。神がどのような方かを知ると、その方を信頼しようとするわけです。で、分かってはいても問題によって私たちはそのことが吹っ飛んでしまうわけで、忘れてしまうわけです。だからまた御言葉を聞くと、メッセージを聞くと励まされた。神は素晴らしい方だ、神は力ある方だ、神は何でもできる方だ、この神に信頼しよう、神がどういう方かを知ると、そしてそのことを思い起こすと神への信頼が強められるわけです。で、神への信頼が強められると、今持っているこの問題、苦難の中でも動揺することなく固く立つことができます。ですからパウロはマルタばかりの教会に対して、彼はどういう状態になってるんだろうか、もう気になって気になってしょうがないわけです。子どもたちのこと、私が去ったと彼らも苦難に遭ってるに違いない、その信仰は大丈夫かな。だから彼らを励まし強めるためにテモテを使わすわけですね。それは苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。そして3節の後半を見てください。パウロこう言ってますね。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。キリストを信じたら苦難を避けて通ることはできません。イエス様ご自身はヨハネの16章の33節でこう言われました。世にあっては何でした？苦難がありますとおっしゃった。世にあっては苦難があるんです。イエス様は決して私を信じたらあなた方は苦難に遭いませんとは一度もおっしゃったことないんですよね。そういうふうに教える人たちがいますけど、全くイエス様の教えとは真逆のことを教えているわけです。もう信仰を持ったら何でもうまくいく、ビジネスもうまくいくし、家庭もうまくいくし、もうすべてがうまくいって神の祝福です。耳障りいい言葉なんですけれども、しかし現実はそうではないわけですね。そのようなメッセージを聞いている人が問題が起こった時にどう思うのか。私は神に愛されてない、神に祝福されてない、神に見捨てられた、間違ったメッセージを受け取ってしまうわけです。イエス様は決してそうは教えられなかった。あなた方世にあっては何でした？苦難がありますとおっしゃった。苦難はあるんですよ、当然。しかしその後大切ですね、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと言われました。パウロも第二テモテの3章12節でこう言いました。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆一人残らず皆なんです。迫害を受けます。キリストを信じた者は皆迫害を受け苦難にも遭います。このテサロニケの人たちもそのことをまだ数週間でしたけれどもはっきりと知っていました。なぜ？4節見てください。あなた方のところにいた時、私たちは前もってで苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通りそれは事実となりました。パウロはテサロニケにいた時に苦難に遭うようになると前もって言っていました。それは彼自身が受けた苦難であり、何よりイエス様自身が受け、そして十二弟子たちも受け、彼も実を言うと最初迫害する側にいたわけですけど、クリスチャンたちを迫害し、男も女も捕らえては牢に入れることに賛成し、そして国外に出向くほど彼は熱心に迫害をしたわけですが、その彼が信仰を持ったと同じように迫害される苦難に遭うわけです。だから信仰を持ったら苦難に遭うことを彼はよく知ってて、そしてテサロニケの人たちが信仰を持った時に彼は同じように苦難に遭うよ、そのように他の人の話ではなくして あなた方も同じように会うと予言した通りに、それはここで言っている通りに事実となったわけですね。しかし、その教会の人たちは前もってそのことを知っていたわけですよ。聞いていたわけですよ。だからそのことが来たときに驚かないわけですよね。瞬間驚くわけで、何が起こってんのと驚くわけですが、ああ、そういうことかって、イエス様も苦難を受け、パウロもそうだったし、私たちも同じように苦難に遭うと言ったけれども、ああ、私たちは今神の側についたんだ。そのことがはっきりと分かるわけで、ですから動揺することなく、固く信仰に立つことができました。仕事を持って、この信仰を持てば仕事も家庭も祝福され繁栄することだけを教える人たちがいますが、パウロはそのような動機づけをして信仰を持たせたことは一度もありませんでした。私たちは当然神の祝福を受けるわけですが、それだけではなくして苦難をも受けるわけです。しかし神はその苦難さえも益に変えてくださる方です。5節を見てください。そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを使わしたのです。それは誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるように無駄にならないようにするためでした。パウロは再びここでももはや耐えられなくなってと言ってます。彼はテサロニケの人たちが苦難に遭っていることを思うと心が痛くなりました。ですから彼らの信仰の様子をこの知るためにテモテを使わしました。それは誘惑する者が彼らを誘惑してパウロたちの労苦が無駄にならないようにするためでした。誘惑する者とは悪魔のことです。悪魔は誘惑するものです。悪魔は欺くものです。悪魔は告発するものです。悪魔は物事を破壊するものです。彼はさまざまな私たちの人生で起こる試練をこの利用して、私たちが神を疑うように誘惑していくわけです。神があなたを愛してるって言うけど、なんで愛してるんだって、あなたの人生にそういう苦難が起こるんだ、なぜ経済的な問題、この健康の問題が起こるんだ、あなたは神に愛されてない、そのように私たちを誘惑するわけです。そして神に信頼してもちっともいいことないよ、信頼するのやめなさい、そのように私たちが神に信頼しないように彼はいつも誘惑し、そのような働きをするわけですよね。問題を利用してそのようにしていく。また偽教師や偽クリスチャンたちを使って教会を混乱させ、キリストから引き離そうと働きます。パウロはコリントの手紙を開いてください。今のところ押さえてもらって、第2コリントの手紙の中でこう書き送ってます。11章の3節で、368ページです。11章の3節、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、悪魔が欺くものであることが分かりますね。悪魔の化身である蛇が悪巧みによってエヴァを欺きました。同じようにあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています。コリントの教会の人たちにパウロは書き送っています。キリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないか、騙されて、それを彼は心配しました。そして13節見てください。こういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒と変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装します。ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょうと言っています。使徒の働きの20章開いてください。使徒の働きの20章、失礼、 パウロはエペソの教会の長老たちを集めてこのように言ってます。20章の29節277ページです。20章の29節、私は知ってます、私が去ったと、エペソを去ったと、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくるでしょうと、このエペソの教会の長老たちに彼が言った通りに、エペソの教会でそれは現実となりました。そしてこのテサロニケの教会でも同じことが起こりました。さあ戻ります。教会はあらゆる苦難に遭うわけですね。そしてこの苦難だけではなくして、パウロのことを非難中傷する人たちが教会の中で現れてくるわけです。で、彼らはまずパウロをこの攻撃するわけですけど、効果がなかったので、そこで今度は彼の信用を落とそうとするわけです。で、中傷するわけですね。そして彼の働き、さらに彼の人格に疑いを持たせるわけで、2章でそのことをパウロは弁明したわけですよね。パウロの教えは誤りでもなければ、不純な心でもなく、騙し事でもなく、人々の人気取りをしているわけでもなく、貪欲でもない、そのように彼は言ったわけですけど、それはそういうふうに、いわゆる噂を、話を広めている人たちがいたわけです。だからそれに対してパウロは彼らに対して、そうではないこと、自分を弁明するためではなくして、そのことは痛い、辛いわけですけど、でもそれ以上にこの自分の労苦が無駄になってしまうことを彼は心配するわけです。で、パウロのことをもし疑いを持ってしまうと、彼が語った神の言葉を事実、神の言葉として受け取ることができなくなってしまうわけです。幸いにこの教会の人たちは事実その通り受け入れたので、だから信仰が成長したわけですね。だからこの信者の模範になっていったわけです。でもそれがひっくり返されると、あれはそうじゃなかったんだ、疑いが生じてしまうと、パウロに対して疑うっていうと、結局パウロが語った言葉を神の言葉として受け取らない、歪められてしまうわけですよね。で、教会から離れていく、霊的に成長しない、そしてキリストからも離れてしまい、身を結ばなくなってしまう可能性が大いにあるわけです。農業をしている農夫が労苦をするのは、労苦が目的ではないわけですね。労苦して種をまくわけですけど、種まきが目的ではなくして、種をまくっていうと、その労苦の後に収穫があるという、この楽しみがあるので、労苦を無駄にしないように、この農夫っていうのはこの種をまいて、そして収穫を楽しみに待っているわけで、パウロはこの労苦をするわけです、福音のために。だ、それが無駄にならないように、人生で起こる苦難、そして偽り者たちの教えによって、この自分が種をまいたことがやがてもう芽が出てきてるんだけれども、実を結び始めてるんだけど、それが無駄になることが彼はもう気になって気になってしょうがなかったわけですね。それで耐えられなくなって、彼らの信仰の様子を知るためにテモテを使わしたわけです。で、それは労苦が無駄にならないようにするためでした。悪魔はいつも問題をこの利用するわけです。問題はどこにでも起こるわけで、家庭でも職場でも学校でも教会でも同じように起こります。その問題を使って私たちに、神に信頼しないように、疑いを持つように働きかけ、そしてある人たちを使って、一番ターゲットにされるのは教会の中なんですよね。外は放っておいても堕落していくわけで、終わりの時代に近づけば近づくほど外はどんどん悪くなっていきますけど、同じように教会も混乱し始めるわけです。それは偽り者たちが入り込んできて神の教会を混乱させて、どうにか信じている人たちもそこから引きずり出せないのかな、堕落するさせることができないのかな。ですから、そのように悪魔は神の働きを妨げていくわけです。しかし神はご自分の教会を守られます。 どのように悪魔が人を使って混乱させていくと同じように、神は、彼は実を言うと神の真似をしているだけなんですけど、神は神の人を使わすわけです。で、彼を使って忠実に神の言葉を教え、そして神の言葉で人々を強めるわけです。神に信頼するようにさせるわけです。だから信頼すると、強められると、どんな苦難の中にあっても神に信頼しよう、そのように神に信頼して神に栄光を期すことができるわけで、このように神は神の人たちを使ってご自分の教会を励まし、ご自分の働きを完成させるわけですね。パウロはこの時コリントの町にいました。そしてテサロニケの人たちがどのような霊的な状態なのか、彼は知るためにテモテを使わしたわけです。そのテモテが帰ってきて、そして彼らについての良い知らせを伝えるわけですよね。彼らの信仰は本物でしたね。苦難に遭いましたけれども、その苦難によって彼らの信仰がテストされるわけです。あの4つの種で見たように、道端に落ちた種は悪魔が鳥が来て取り去っていきましたけど、2番目は岩地に落ちた種でしたね。彼らはすぐに喜んで御言葉を受け入れます。そしてすぐ芽が出るわけですけど、しかしこの太陽が昇り、いわゆる迫害苦難によって彼らはすぐに枯れてしまう、いわゆる上辺だけの信仰だったわけです。だから試練というのは私たちを内側を試していくわけです。本当に何に頼っているのか。だからテサロニケの人たちは信仰を持ったばかりでしたけれども、試練に遭いました、苦難に遭いました。しかし彼らはしっかりと信仰に立ち、イエス様に信頼し、信仰が本物だと証明されたわけです。そして彼らの愛も本物でしたね。苦難の中でも神を愛し、互いに愛し合い、そして指導者であるパウロたちのことにここで好意を持っていたわけです。で、中傷する人たちがいたわけですけど、その話を当然信じないわけです。なぜ？初めからパウロのことを知ってたからですよね。彼の働きを知っていました。どういう人たちかも知ってました。そして彼らはパウロに会いたがっていました。パウロを尊敬し慕っていることがわかります。7節見てください。3章です。6節読みましたっけ？読んでないですね。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。今説明した通りですね。こういうわけで7節に、兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。パウロはこの時、あらゆる苦難とこの苦悩のうちにありました。覚えてますか？彼はピリピの町でまず鞭打たれましたよね。そして牢に入れられたわけです。その後来たのがこのテサロニケの町で、で、彼は苦闘の中にありながらも大胆に福音を語るわけです。でもまた迫害にあって立ち去らなければならない。で、ベレアでも人々が信仰を持つわけですけど、そのテサロニケのユダヤ人たちがやってきてまた迫害をするわけで、それでアテネに逃れ、そこでシラスとテモテが来るのを待っていました。で、彼は一人で行ったわけですが、それでも彼は一人で伝道をするわけです。夕べに語りました。ところが救われる人たちはわずかだったわけ。思うほどの実がなかった。それで失望しながら彼はアテネを去って、そしてコリントに来るわけで、でコリントに来た時にアクラとプリスキラっていう非常にいいカップルがいて、同じ天幕作りの人で、彼と一緒に働き始めて励まされるわけですが、ところがそれだけではなかった。またこのコリントの人たちはパウロのことを口汚く罵って、さらに彼は落胆するわけです。 ですから第一コリントの2章の3節、その時の私は弱く恐れおののいていましたと、彼は自分の状態を書いてますね。私は弱く恐れおののいていました。これがコリントにいた時のパウロの気持ちだったんだ。そこからこの手紙を書いてるんです。そういう状況なんです、彼の背景、今いる場所っていうの。決してスタバで心地よい音楽聴きながらコーヒー飲んで幸せだな、テサロニケの人たち元気ですか、私も元気にやってます、スタバのなんとかマキアートおいしいです、私あのシャリシャリな、なんていうんですか、フラペチーノが好きなんですけれども、あのそういう状況だから書いたわけではないんですよね。もう身も心もボロボロで疲れ切っていたんです。でもどんなに疲れててもクタクタであってもボロボロであっても、母親っていうのはいつも子供のことを思うわけですよ。鞭打つわけですよね、子供のことを愛しているので。生まれたばかりのベビークリスチャンたち、テサロニケの人たちがどうなっているのか気になるわけです。もう手も手を使わしたわけですけど、今みたいに SNS があるわけではないので、 LINE で今どこって言ったら、今はアテネを通って今この辺です、もうあと 2,3 日ぐらいで着きますっていうのに連絡つくわけですけど、そういう時代じゃないんですよ。もう電車バット飛ばしてるわけでもないし電話があるわけでもないし、もう行ったらどこでどうなるのか、本当に精霊が導いて会わす限りは会えないような、すぐに連絡取れるような場所じゃないんですよ。本当に気になって気になって、どういう状態なのか待ちわびて、そんな時にテモテが良い知らせを伝えるわけですよね。パウロさん、彼らの信仰本物でしたよ、主に対する愛変わらなかったです、互いに愛し合ってました、素晴らしいです。パウロはその良い知らせを聞くわけですよ。箴言の 25-25 節に、遠い国からの良い消息は疲れた魂への冷たい水と書かれています。まさにパウロにとってこの良い知らせは疲れた魂を癒す冷たい水でした。彼らの信仰について聞いて、ここで言っているように慰められるわけです。パウロにとっての慰め、パウロにとっての喜び、パウロにとってのこの希望、それは彼ら自身だったわけですよね。テサロニケの人たちが救われている、そして今苦悩の中にありながらもしっかりと信仰に立ってる、イエス様から離れない、主につながってる、信仰が働いてる、その姿を聞いて彼は喜んだわけです。8節見てください。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです、と言ってます。パウロはテモテが帰ってきて良い知らせを伝えてくれるまで心は沈んだ状態だったようですね。死んだような状態、もうやる気がない、無気力になってしまうことも当然あるわけで、無感動、無関心、そこまではいかなくてももうかったるいわけですよね。しかし彼らの信仰について聞いて慰められ、なんて言ってますか、心は生き返りましたって言います。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです、と言ってます。私たちの心は、魂は生き返るからです。沈んだ状態から本当に慰めを受けました、元気をもらいました、喜んでますって。ピリピの4章の1節でもこう言ってるんですね。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、と言ってます。このように主にあって固く立ってくださいって、このように主にあって固く立ってください、愛する者たちよ、と送っています。パウロの喜び、それは人々が救われることでした。パウロの喜び、それは人々が救われるだけではなくして、 苦難に遭うわけですが、どのような苦難の中にあっても主にあってなんです。主にあって固く立ってること、そのことを見ることが、その姿を見ることが母親として、そして霊の父親として喜びだったわけですよね。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。9節、あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに、パウロはテサロニケの人たちのことで神に感謝しました。なぜですか。彼らを救い霊的に成長させてくださったのは神ご自身だからですね。パウロは種をまきました。コリントの教会では、私は種をまき、そしてアポロは水を注いだ。で、コリントの教会は教師たちのことでいつも誰につくかっていう、その分裂があったわけですけど、それ愚かなことで、私は種をまき、アポロは水を注いだ、それぞれの役割があるわけです。しかし何て言いました。成長させてくださるのは誰ですか。神です、おっしゃったわけです。私ではない、アポロでもない、誰でもない、成長させてくださるのは神なんですよ。私たち救ってくださるのも、くださったのも神であり、私たちを霊的に成長させてくださるのも神なんです。ですから、パウロはすべての喜びに神に感謝しました。最後に10節、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。パウロは何事に対しても熱心でした。そして彼は行動力のある人でした。以前はどうでした。クリスチャンたちを迫害するために熱心だったんですよね。もう誰よりも先頭に立って教会に押し入って、男でも女でも捕らえて牢に入れて、それでけども飽き足らずに、から熱心に国外にまで出向いて、クリスチャンたちを迫害したわけです。しかし神の憐れみですね、復活のイエス様が彼に現れて改心をし、その後彼はすぐにイエス様がキリストであることを熱心に彼は伝道するわけです。そして彼が言ったところは、人が言ってるところではなくて、人が言ったことのないところからいつも伝道していくわけです。もうすでにある畑で種をまくようなことをせずに、まだ種がまかれていないところを彼は聖霊に導かれて、どんどんどんどん前に進んで福音を述べ伝え、そして3度も彼は世界宣教に出かけたほどであったわけですよね。熱心でした。しかし彼の力の源はどこでした。自分にではなく神にあったわけですよね。彼は自分の力で頑張って熱意でそれをしたわけではありません。もちろん熱意もあったわけです。しかしその熱意も主から来るもので、そして聖霊の油が注がれて彼は燃えて、キリストイエスのことを彼は述べ伝えるわけです。そして彼は祈りの人だったわけですね。祈ると神の力が働きます。ですからどうぞまず自分のために祈ってください。あなたの必要なすべてが満たされるように。これは利己的な祈りではありません。私たち自分が満たされない限り他の人を満たすことできないんです。自分がないものは与えることできません。ですからまず主に祈ってください。主よ、私を満たしてください。霊的に満たされ、聖霊に満たされ、そして御言葉に満たされ、人々に御言葉を分かち合うことができるように。それだけではなくて、あらゆる面で必要が満たされて主を分かち合うことができるように、どうぞ私を祝福してください。そのように自分のために祈ってください。そして自分のためだけではなくて、周りの人のために取りなしてください。分け与えてください。イエス様はヨハネの17章で主の祈りをなさいますよね。13章から最後の晩餐で大切な教えをなさいました。で、使えること、互いに愛し合うこと、私は誠のブドウの木、あなた方は枝です、 私にとどまりなさい、そうすれば豊かな実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができません。そして私は天に帰り父にお願いします。父はもう一人の助け主、聖霊をあなた方に使わします。その方はあなた方と共におられ、あなた方のうちにおられ、私を明かしするために力を与えます。そのような教えをイエス様はなさり、そして十字架にかかること、そのことを復活することを教えた後に、すべてを弟子たちに教えた後に、イエス様は最後に祈りをなさるわけです。これがヨハネの17章なんです。主の祈り、大祭司の祈りです。マタイの6章、主の祈りと言われますけど、あれは主が弟子たちにこう祈りなさいと教えた祈りなんです。実際の主の祈りはヨハネの17章で、イエス様はまずご自分のために祈られました。そして目の前にいる弟子たちのために祈られ、さらに2000年後のすべての私たちクリスチャンも含めて、主は私たちのために取りなしてくださったわけです。今も主は神の右の座に着座されて、私たちのために取りなしておられると聖書は書いてあります。あなたが救われたのはあなたのために主が祈られたからですよね。父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのかがわからないのです。十字架の上でイエス様を祈られ、そして今も取りなしておられ、と同時に先に信仰を持ったあなたの周りの人が、あなたの親かもしれません、あるいはあなたのおばさんかもしれません、おじさんかもしれません、友達かもしれません、その人の祈り、教会かもしれません、祈りが神の前に積まれて、あなたが福音を聞いたときに信じることができたのは、そのような祈りが背景にあるわけですね。主は祈りに応えてくださるんです。ですから自分のために祈り、どうぞ周りの人たちのために祈ってください。パウロは自分のために祈りました。彼は持病を持ってました。三度も主よ、このサタンの棘を取り去ってください、そのように彼は祈りましたね。コリントに書かれています。しかし主の答えは何でした？私の恵みはあなたに対して十分です。私の恵みは弱いところに完全に現れるというのが答えでした。ですから自分のために祈るのは悪いことではありません。むしろ良いことで、自分の必要のために祈り、そして周りの人のために祈ってください。パウロはここでテサロニケの教会の人たちのためにどうするんですか？夜昼祈ったとあります。夜も昼も、すなわちいつもということです。いつでもどこでも熱心に彼は取りなしました。あなた方の顔を見たい、顔を見たい、それはあって交わりしたいということです。サタンの邪魔によって彼らのところに行くことが妨げられましたが、諦めずに祈り続けました。使徒の二十章行くと、どうやら彼はその伝道の途中でまた再び彼らと交わることができたような内容が書かれています。そしてここで信仰で不足しているものを補うと言ってますけれども、彼らが霊的に成長するようにという祈りですね。彼らは全ての信者の模範になっていました。しかし完全な教会、完全な人になったのではありません。そういう人、そういう教会はどこにもありません。信仰で不足しているところ、霊的に足りないところ、それは誰でも当然あります。ですからパウロはそれを補いたいと思いました。私たちも霊的に成長が必要です。そのために不足しているものを、お互いの賜物を用いて補い合うこと、それがキリストの体において大切なことですね。そして私たちを霊的に成長させるのは神の言葉なんです。私たちは神の言葉をよく読み、よく学び、そして教えられたことを互いに分かち合い、互いの霊的成長のために役立つように、 御言葉を分かち合って、そして今やっているように互いに祈り合い、そして主にあって交わりを保ち、主が再び戻って来られる時まで私たちは互いの信仰を励まし合いましょう。主は私たちを強めてくださる方なんですね。御言葉によって強めます。そして私たちは個人的に強められて、周りの弱っている人たちにこの御言葉を届け、また必要なものを分け与えて励まされましょう。今日誰かがこの間の日曜日に大根の話をしたんですけども、なんとたくさんの大根置いていきまして、どうぞ帰りに大根を持ち帰ってください。別にネギは持ってこなくて大丈夫ですので、はい、あ、ネギ持ってきた、あれすごいな今日大根とネギありますので、はい、今日はもうヘルシーに夕食を食べましょう。はい、お祈りします。天のお父様、あなたはいつも私たちの必要を満たしてくださり、そして楽しませてくださる方であることを感謝します。どうぞ私たちいつもあなたの清い御霊に満たし、そして御言葉に満たしてくださり、ますますあなたを愛し、また自分を愛するように隣人を実際的に愛することができますように、与えられている賜物を用いて、また与えられているものを用いて、互いにさらに使い合って互いに愛し合うことができますように、主がどうぞ私たちをさらに成長させてくださいますようにお願いします。信仰においてさらに強められ、御言葉によってさらに愛において成長していきますように、主が助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。